皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年8月20日にミーフィーネットで発表された、人生は虚無に過ぎず偏本鬼神こそ衝動であるという内容です。それではお聞きください。人生は虚無に過ぎず偏本鬼神こそ衝動である。文、中国のダーファーデ氏。人間は何のために生きているのか、生きることはどうしてこんなに苦しいのか、人生の意味は何だろうか、死後本当に何も残らないのだろうか、と多くの人からこのような疑問を耳にしてきた。このような困惑を抱いているのは、生活に苦労しながら希望を見出せない庶民もいれば、衣食には困らないが世の中の混乱した局面を嘆く知識人もいて、無数の資産を有する大金持ちや大富豪もいる。中には世俗化してしまった各種の宗教に目を向ける人もいるが、依然として救いを見出せないのである。困惑の中で彼らは妙理のために奮闘し、情の網から抜け出せないままもがき続けている。実際のところ、この世のすべては幻想であり、人生は虚無に過ぎないのだ。光陵一睡の夢の転居は、唐の時代の秦起性が書いた陳中記に由来する。ストーリーはこうである。唐の開元時代、貧しく落ち込んでいる露星という書生がある旅館で戦術を持った同士に偶然会った。二人がしばらく話をした後、露星は疲れたと言い休もうとした。その時、宿の主人が香料飯を炊いていた。そこで同士は露星に枕を与え、この枕で寝れば望みの栄華を得ることができると言った。露星は枕によりふし、すぐに夢に入った。夢の中で彼は妻子の娘を妻にし、その後紳士になり順調に出世し、千秋木、慶長院、古武将書、兼御史大夫を歴任し、最後には宰相となり燕国公に封ぜられた。彼は多くの領田、家屋、美人、馬を持ち、五人の子供も高い貫禄を享受し、高門と結婚した。多くの子孫に恵まれ、栄華を極めた後、露星は80歳で亡くなった。息が絶える直前、露星は夢から目を覚ますと、同志はまだそばに座っていて、宿の主人が露星が寝る前に炊き始めていた香料飯もまだ炊き上がっていないことに気がついた。露星は驚き、同志に、あれは虚しい夢でしかなかったのですか?と尋ねると、同志は、人生で経験する輝かしさとはそれ以外の何物でもないのだ、と答えた。露星は長くふさぎ込み、謝意を述べて去っていった。この物語は後に、栄光や富は無限のようなもので、いつか水泡に帰するという比喩として使われるようになった。同志が露星を啓発したのも、彼に人生の真の意義を理解させるためであった。考えてみれば、人生は確かに光陵一睡の夢に過ぎない。死後、人間は何を持っていくことができるだろうか。愛も憎しみも、名声も財産も、何一つ持っていけない。裸で来て、裸で帰るという言葉の通りである。しかし、人間が死んだら、本当に何もかも なくなってしまうのだろうか。実際、古今東西の修練者が知っているだけでなく、現代の科学研究でも魂が死後に存在し、天国と地獄が実在することが証明されている。ではここで、ちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。イギリスのサム・パーニア医師は100人以上の瀕死状態にいる患者に対して研究を行い、魂の存在を確認した。また瀕死状態から救出された人からは、長くて深いトンネルにいたとか、白い光を見たとかの報告が上がっており、これはまさに体外離脱の証拠である。1994年2月8日、アメリカのウィークリーワールドニューズ紙はある写真を掲載した。ハッブル宇宙望遠鏡が1993年12月26日に撮影したこの写真には、ぼうぼうたる夜空の中に燦然と輝いている大きな都市がはっきりと映し出されていた。それが人々が懸命に探している天国世界である。この写真は送られてきた数百枚の写真のうちの一枚に過ぎないという。女性研究者のマーシャ・メイソン博士は NASA 内部の専門家の言葉を引用して、それが間違いなく天国だと主張した。我々の知る限り、寒くて空気もない宇宙空間では人間の生命が存在できないからです。神の存在を信じるメイソン博士は、私たちが発見したのは神が住んでいる場所ですと述べた。またハーバード大学で25年間医師として働いてきた神経外科医の第一人者エベン・アレキサンダー氏が自身の経験をもとに書いた記事、天国の証拠は、ニューズウィーク誌の表紙として使われた。記事の中で、アレキサンダー博士は自身の瀕死体験を詳細かつ正確に記述し、それは天国が本当に存在することの裏付けとなると考えているという。10年以上前のインターネット上のある記事で、旧ソ連の科学者が地獄の入り口を発見した過程を明らかにした。1970年代、ソ連人は人里離れたパチンカ地方で深さ7マイルを超える史上最も深い穴を掘削した。その後、奇妙なことがあったため、掘削が打ち切られた。掘削が深さ3キロ以上に達した後、穴からは人間の号泣や悲鳴が聞こえてくるだけでなく、中からは牙をむき出しにした翼のある青い怪物も飛び出してきた。ソ連の有名な地質学者であるアサゴフ博士は、私はかつて天国や地獄があるとは信じていなかったが、科学者としては今は地獄があることを確信せずにはいられない。言うまでもないが、私たちは皆この発見に非常に驚いている。そして私たちは皆見聞きしたことは決して幻想ではないことを知っており、そして我々が地獄の門を開けたとも確信している。魂も天国も、そして地獄も実際に存在しているのであれば、人間の肉体が死んでも真の死とは言えない。修練者が知っているように、人間の死は輪廻転生の始まりに過ぎず、輪廻転生について回るのは人が積んだ徳と 作った業である。人は死後天国か地獄に行き、そしてまた六道輪廻に入る。こうして人間は何世紀にもわたって積み重ねてきた徳と業によって輪廻転生してきた。前世の記憶のほとんどが転生するたびに洗い流されるため、多くの人はまたも世の富や栄光、妙利や情に魅了され、それらが人生の幸福と目的であると考え、人間として生まれた真の目的を忘れてしまうのだ。では、人生の真の目的とは何だろうか。それは返本起心であり、自分の天上の家に帰ることである。地球は異なる次元の天国世界から様々な原因で落ちてきた衆生に元の自分に戻る機会を与えるため、神仏によって作られたものである。人間だけが修練することを許されており、昇華を得て三界から抜け出ることができるのだ。つまり修練によって返本起心し、輪廻から抜け出ることこそが人間として存在する真の意義と目的であり、正しい道である。私は神仏を信じている、私は修行をしているという人がいるかもしれない。残念なことに、多くの人は神仏を信じながら人心を放下できず、妙理、情を放下できていない。そして神仏に成就するためには、まさに妙理、情を取り除かなければならないのだ。公論部の冒頭で新真運を啓発するために、破足の同志が歌った高涼歌は、世人をも戒めている。世間の人は皆善人が良いと知っているが、ただ光明を忘れることができない。古今の将軍や宰相はどこにいるのか。荒れた塚には一群の草も生えていない。世間の人は皆善人が良いと知っているが、ただ金銀を忘れることができない。一日中貯めた金が多くないことに文句を言うが、そのうち目を閉じ死んでしまう。世間の人は皆善人が良いと知っているが、ただ美しい妻を忘れられない。君が生きていれば毎日恩愛の情を言うが、君が死ねば別の人についていってしまう。世間の人は皆善人が良いと知っているが、ただ子や孫を忘れられない。子を一途に思う父母は古来多いが、親孝行な子孫を誰か見たことがあるか。明らかに人生のすべてが夢に過ぎないことを本当に見抜き、名声や金銭、若く美しい妻、子孫などを手放し、異教を故郷だと思わないことで、初めて先天的な本性を呼び覚ますことができ、返本起心に戻る道が開き、最終的には自分の故郷に戻ることができる。幸いなことに、今日、私たちにはすでに道を示してくださるターファーがあり、あとはそれに従っていくだけなのである。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミーフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。